ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川雅義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きましょう、
行きましょう、元気に行きましょう、
元気に行きましょう。前回はね、ビーキーパーの話もね、
そうそうそう、
ありながらでしたけれども、中身がないって
言わなきゃダメですよ。
中身がないでも清々しいって言われてね、あんまり見る気にならないけども、
いやいや、
1月3日過ぎてたらね、
見たら、よかったよかったわって多分言うと思います。
ぜひね、そういった感想も一応受け付けておりますので、遠慮なく、全米ナンバーワンですけどね。まあそんな中ですが、どうですか、
あ、やっぱね、相談すごいやっぱ増えてきてるんですよね。
もうそれこれ初めてずっと言い続けてますよね。
いや、まあ本当にね、でもね、去年のそれこそ仲介の問題とかいろいろあって、じゃあ仲介じゃない支援ってどんなのがあるのかっていうこととか、そういう意味で財団にもたくさん問い合わせをいただくような機会が増えていたりとか、会員さん経由とかでもね。それとか財団の取り組みを自分も一緒に支援したいですって言っていただける方が増えていたりとか、すごい本当にありがたい、もうなんか本当にね、本当にありがたいなと思うんです。これは本当にありがたいと思うんですよ。僕はもう本当にね、そういう意味では感謝してるんですけど、そうやってね、いい出会いがたくさんあるんですけど、つい最近も宿泊関係のね、相談がいただくケースって割と多いんだけれども、
はいはいはい、
地方のね、温泉旅館とかそういうところのね、ご相談なんですよね。結構傷んでるケースが多いんです、財務的に。
財務的に、
ほうほう、ほらコロナとかって大変だったでしょ。それで一気にガンとこう、ね、収益が落ちて補助金とかでもなんとか耐えしのいだんだけど、こうその返済とか
耐えしのいだ分、そうですよね、
始まってというようなこともあり、で今でも一方ですごいインバウンドでね、もう今僕東京なんか行くと、もうホテルがもうなんでこんな高いのっていう金額じゃないですか。
この間のね、AP ホテル3万5000円一泊、衝撃のね、
泣きそうになりましたよ、本当。
本当そんな感じですよね。
贅沢してるわけじゃないんだけど、結果的にすごい贅沢してるみたいな。
確かにね。贅沢してますよね、結果的に。お金的には。
そう。でね、まあまあ、そんな話もあって。
はいはい。
そういう地方の
宿泊施設がね。
後継者もいらっしゃらなくて、でも財務的にも傷んでるからもう難しいですよねっていうような相談も含め、結構いただくんですけど、でそれでね、これどうしようかなと思っていろいろ悩んでたら相談も増えてきてて、で、
あ、そんなにその旅館業宿泊施設の案件が1件2件じゃなくて結構、
あ、そうですね、
ことですか、
結構たくさん、しかも割とね、ほら飛び地で来るんですよ、温泉ね、関東、
まあ、それはそ全国でね、やってるからそうなりますよね。
九州だとね、たくさんあるじゃないですか、黒川温泉とか湯布院とか、いっぱい阿蘇の方にも温泉あるし、でそういうところの一件とかからの相談が来ると、なかなかこれ難しい話になってきて、
はいはい、
で地元の金融機関さんとかにもかなりやっぱりね、問い合わせ多いっていうんで、まあ、財団も金融機関さんとも連携してるんで、そういう経由とかでも相談をお受けするんですけど、あるね、そうしたらね、これまたちょっと具体的にはいつかゲストとかで出てもらってお話ししてほしいなと思ってるんですけど、
はいはい、
そういう旅館を引き受けて資本を引き受けたり事業そのものを買い取って再建するっていうことをもう直接的にやられてる会社があって、
あ、要は MA を手法として取り入れつつも、そこで終わらずってことですか。
そうですね、自分のところで全部こう受け負って、
はいはい、
まあ経営を立て直していくっていうところをやってる、
ね、要は完全に MA の目線で見れば買い手側に回って、
ああ、そうです。
拡大してってるっていう見方ではなくてってことなんですかね。
そう。で、もともとはね、そこはおかみさんを育てるね、旅館の事業をやられてたらしいんですよ。
へえ、おかみ、
だから教育コンテンツから始まってるっていう感じなんですよね。
ええ、面白いですね。
ほうほう。で、全国のおかみさんをちゃんとこう育てて、もともとはなんか、二代目の若おかみを預かって教育をしてたら、 そうじゃない、普通に私もおかみさんの修行してみたいですみたいな人から要請があって、で
ありそう、
求められて塾を始めて、塾というか教育を始めておかみさんを育てる。でそれが今はもう直接的におかみさんどころじゃなくて、うちの旅館ちょっと大変なんで助けてくれないかみたいな話になって、あ、
人材を育ててでやってたら、うちの旅館そのものどうなんですかって話に広がってきたと、
それで今、20近い施設を直接資本を買い取るか、まあ、株を買い取るとか、事業をそのまま引き受けるとか、
ま
あ、ああいうところってほら、土地は昔から先祖からずっと預かってるから土地は売りたくないとかね、そういうこともあったりするので、ね、そういう時は事業だけ買い取ってやるケースもあるんだって言ってましたけど。
じゃあ結構柔軟にやってるんですね。
うん、そうみたい。それで、なるほどなと思うというか、これ多分こんなこと考えてる人は割と多いと思うんですけど、
はい、
これ第三者承継の支援しててよく直面する課題ですけどね、その、年配の、どうしても例えば経営者の平均年齢65歳超えてますっていうのが今の現状じゃないですか、中小企業の、
はい、
そうするとその年代からそれこそそのマーケティングをね、遠藤さん得意のそのマーケティングとかを、例えばポッドキャストやりますとかね、 YouTube やりますとか、インスタグラムで情報を広げますみたいなことを65超えて70歳代の例えば旅館の社長さんがなかなか思いつかないわけです
ね。確かにね、70超えてインバウンドだからインスタ用とは言わないですもんね、
でそういうところに例えば若い従業員さんでも入ってきてくれればね、じゃあ社長こういうことやりましょうかとか提案してくれるような、本当に志あるというか優秀な社員さん入ってきてくれればそんな改革も自分のところでできるんでしょうけど、まあ細々と田舎で歴史がある旅館を今までやってきました、働いてる人も割と高齢ですみたいな話になってくると、これインバウンド需要がこれだけある中でどう取り込んだらいいか分かんないとかね、でそういう話がすごく多くて、で、はいはいはい、そういう人たちが何をやっちゃうかというと、なんか分からんけど旅館きれいにしようと思って旅館をきれいに投資するとかね、そういうふうなことをやってしまって借り入れが膨らむとかね、結構多いんですよこれ。
インバウンドからするとむしろニーズちょっと古いぐらいが良かった
り、そう、日本らしい旅館、古いところの方が帰っていいとかね、そういうニーズがあるのに何か新しくしちゃってこれ魅力が半減してるみたいなことになりかねないわけじゃないですか、
いや確かに、
でその辺をテコ入れをちゃんとその今ご紹介したところはやると、大体1年から、まあ長い場合は2年ぐらいかかれば売上は集客は倍以上にはできるっていう。
そんな自信あるんですか。
まあでも僕聞いてたらそれはできるだろうなと思うんです。でもそれこそね、ドミナント戦略っていうんですか、そのエリアをなんか囲い込むというか、エリアの中でいろんな企画をやることで、エリア全体を盛り上げていくような仕組みにしていくと、さらに集客がね、
活性的な動きもちゃんとあるわけだ。
同じところに泊まり続けなくて、今日はこっちで、二日目はその近くのこことか、観光地自体はベースは変わんないんだけど、宿泊するとこはいろいろ泊まれるって魅力的じゃないですか。そういうこともこう、自分ところの資本になればパッケージ化して企画できるわけですよ。
はいはいはい。
だからこれ、単独でこう、独自で一人の自分の資本でやってるんじゃなくて、そういうふうにこう、ドミナント戦略かませながら、資本を集約して、だから今そこは、社員さんとかも全部自分ところに一回転籍させて、
そこから、買った先の。
から働きに行ってもらうっていう形を取ってるから。
元々の、教育仕組みもあるから、ちゃんと育てるんですね。
そうそう。だから500人以上社員さんもいるって言ってたけど、
まあ、いや、そんなでかいんですか。
そう
なるほど。ググったら出てきそうな。大体今の絞ったら分かりそうですけど。こういう感じなんですね。
そう。でもこれって、ある意味すごいいい、なんていうか、承継の一つの業界的なモデルっていうか、今のは宿泊業の話じゃないですか。これ似たような話ってすごいたくさんあると思うんですよね。
確かに。
で、例えば500人も社員がいると、閑散期繁忙期とかの、こう人的な移動とかも ある意味すごくやりやすくなるわけですよ。それ自分のところだけでやってたら採用もなかなか難しいし、人がめちゃくちゃ急に辞めちゃって困ったみたいな時にはどうしようもなくなるわけじゃないですか。でもそれがそういうふうに資本がこうなんていうかこうまとまっていくというか、
まとまってるけど地域だったりするものが分散してることで逆にこう回っていくっていうことですよね。
そう。 このモデルってこれからあの少子化していくとか、いろんなそういう話の中で、なんていうかね、すごいモデルとしてみんなが学ぶべきところがある。
だから。しかもなおさら業界を特化してるからこそ、そこにどんどん蓄積していくわけですよね。
で今話したように、その買い手さんで、だからそういう意味で原点を考えると、教育っていうところから始まっていて、
はいはい、
自社の強みっていうのをどんどんこう尖らしていったら、あ、こんなことできるじゃんって言って、旅館の立て直しに入っていく。やっていったらうまくいくから横に広げていく。で、結果的には非常に社会にも貢献し、日本のブランドを、まあ、インバウンドとか含め高めることにもつながっていく。みたいなこの文脈が、なんていうか、ほら、大きな会社が資本を持って始めたわけじゃないでしょ。
確かにね。
うん。二代目の若女将をお預かりして始めましたっていうところから、これ、文脈ずっと始まっていってるわけじゃないですか。だから、その、自社の、小さな会社でも、自社の強みって何かっていうところを、ちゃんと見極めて、じゃあこれを生かすには、大事な資源ですからね。これを生かすにはどうしていったらいいんだろうっていうことを、ちゃんとこう絞り込んで、横展開していったときに、いろんな多分こう、貢献の仕方というか、承継の仕方、単純になんか M&A して子会社化して売り上げが上がって利益が上がりました、みたいな話ではなくて、そういうこともすごいこう、考える上ではヒントになる。
すごく文脈に似てますね。その白川さんたちも、実際にその税理士事務所というところから顧客の後継者問題は、これは最先端の問題や、つって始まっていくうちに、ちょっと文脈が飛ばしますけど、その流れで今では全国1000人近くの会員さんいながら、実際に気づいたら、なんかね、何百人もの第三者承継をする人たちの人材教育サービス側の方に回ってたりして、だから一体何業だったっけって思うけど、大元はね、このテーマとしてあったものはスタートして、そこを掘っていった先に展開していってるわけですよね。なんか、つながるとこで、つながるべくしてつながってる2社の出会いなんだろうなというのを、あ、そうか、今日は本当にありがたい出会いっていう話でしょ。
自分のこととして考えてなかったけど言われたらそうか。
すごく、やっぱだからそういうとこで出会ってくるんですね。タイミングがありましたら、ぜひ、ゲスト
で
もね、
そうですね。
出て。いや、白川さんの周りね、こういう人ばっかですからね、面白い人多いですよね。
ああ、そうですね。そんな人は多いです。
そんな人、そんな人ばかりなんでね、今年はね、ちょっとゲストも増やしつつ、
ああ、そうですね。
皆さんにも新たな出会いになるようにね。
そうなんですよ。そう、これからね、4月から、それこそいよいよ M&A 財団の、で、スタートアップする M&A 保険、表明保証保険っていうのも始まるし、なんかその辺もね、詳しく一回、その仕組みとかも、保険会社の人に出て話してもらったりしたら。
あ、直接ね。いいね。
わかりやすいじゃないですか。
はい、
間接的に僕
は。喋らない。
そんな回も作っていきたい
し。いや、いいですね。でも本当に。うん、2025年はいろんなことが動いてきそうな匂いがプンプンしている感じですので。
相当動きますよね。
うん、ね、またより忙しくなりそうですので、全員で白川さんを支えねばという状況ですので、一緒にやっていきたい方はぜひぜひ、そちらの方も質問フォームにお問い合わせいただけたらとお待ちしております。
ありがとうござい
ます。ということで、10分も超えましたので、今日のところ終わりたいと思います、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。